Sometimes I want to take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I've forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid things。大谷朝日氏です。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずは朝、母から子供たちの LINE グループがあって、お子たちグループみたいなのがあるんですけど、そこに投稿された内容をお読みします。おはようございます。この数日芸能界の方の訃報が続いております。お子たち、しんどくなったらいつでも遠慮なく実家に連絡するか泊まりにおいでっていうのがピロンとスマホの方に届きました。私は起きて5分10分くらいだったんで、朝ごはん準備してる時にこの LINE が届いて、どうしたんだろうって、また誰か亡くなったんかなと。でここでツイッター開いたんですよね。そしたらダチョウ倶楽部上島竜兵さんが死去。私は志村健さんのことがあったんで、もしかしたらまたコロナに感染して亡くなったのかなと思ったんですけど、その後の続きを読んだんですよ。お笑いトリオダチョウ倶楽部のメンバーである上島竜兵さんが死去したことが11日分かりました。61歳でした。このモーメントでは自動でツイートを掲載していきます。あなたが苦しい時、自殺防止センターに匿名無料で相談できます。東京防止センター@東京9090に相談してください。0352869090。この後半を読んで、自殺、今の表現で言うと自死だったんだと分かりました。61歳って両親と同じ年なんですよね。干支が丸3週分違うので、25、私今25歳で、で36足すと61、すぐ計算できるんですけど、同い年の人にこういうことが起こったってことで、母は結構ダメージ受けたんじゃないかなと、で、あの LINE を送ってきたんじゃないかなと思いました。今回私がするお話は、生きる理由、死ぬ理由、死なない理由についてお話ししていきます。この後また検索して、で、あるツイートに目がついたっていうか、はてと、違和感を感じたっていうか、心に引っかかったものがあったんですよ。それが、ダメだよ、ファンがこんだけいるのに、誰々さんがどれだけ悲しむだろうか。私が受けたイメージとか印象としては、本人を責めるような言い方、まあここまで言ってるわけじゃないのは分かってるにしても、ちょっとそういうニュアンスを受けちゃったんですよね。で、私は毎晩寝る前に電気消して布団で横になってもう寝る体勢で YouTube を見るんですよ。そこで見る内容とか動画っていうのは死に関することが多いんですよね。ウクライナの今の戦争状態の様子とか、国外に避難した人たちの様子とか、あとは日本国内でも障害とか病気で余命何年です。子供の死を見取る親とか。一番最後に見たのは、娘さんがいじめを苦に自殺して、その後に学校とか教育委員会が調査するんですけど、その調査する内容っていうのが自殺じゃなくて、不登校、学校行かなくなったことに関して調査したんですよね。お母さんは警察からの届けっていうか報告の中でも自殺って証明されてんのに、なんで自殺のことを調べるんじゃなくて不登校のことを調べてんだよみたいなことで憤ってるっていうか悲しんでるっていう内容だったんですよね。こういうのを見て私が考えるのは、そこの環境とか状況ですね。例えばウクライナだったら、現代の戦争の下での生活ってどんな様子なんだろう。国外に避難した人たちの抱える悩みとか、そこにある、そこで生まれる壁 で、この先、避難した先で、どういう生活をしていくことになるのか、そこの避難先の国とか自治体とかで受けられるサポートっていうのは何があるんだろうとか、この先どうしていくんだろうとか、障害とか病気を抱えて生きるってどうなんだろう。特に稀な病気とか障害とかを抱えて生活していくにはどういった苦労があるのか。子供の死を看取る親で、その子供はどういった環境で亡くなっていくんだろうとか、あとは子供が亡くなった後の親たちっていうのはどういう心情とかどういう心境でこれからを生きていくんだろうとか。で、最後にその自殺に関することだと、どんな環境で何がトリガーになっちゃったんだろう。いじめが起きた現場、学校とか職場とかっていうのは、それを、そのいじめ自体をどう捉えていたのかとか、その人自体をどう捉えていたんだろうっていうのをね、結構考えてるんですよ。今回の上島竜兵さん訃報を知った時に、私が思ったのは、本人しか分かり得ない苦しみっていうのがそこにあったんだろうな。芸能人で、しかも芸人とかコメディアンっていうので、そこにプライドがあって誰にも相談できなかったんかなとか。私は上島竜兵さんは結構後輩に慕われてるイメージがあるんですよね。テレビとかでも、その後輩芸人が出てるところにゲストとして上島さんが登場して、で、この人と過去にこういうことがあってねとか、こういうふうにしてもらったことがあるんですよっていうふうに話してるようなのを私も見たことがあって、後輩には慕われてるようなのはよく見るけど、その逆に先輩とか年上の人に相談できなかったんだろうかなとか、まあ年のこともあるから、そもそも人が少ないのかな、もう先に親しい先輩方が亡くなっちゃったからそもそもいなかったのかなとか、親しい後輩とかファンたちっていうのが何人もいる、その人たちが見えなくなるほどの苦しみって何だったんだろう、何が彼をここまで追い詰めてったんだろう、もしくは一気にそこまで何かが押し上げたのかなとか、そういったことを考えました。翻って自分のことを考えたんですよ。じゃあ私が今を生きる理由、今死ぬ理由、今死なない理由、生きる理由ってなんとなくポジティブ、死ぬ理由ってなんとなくネガティブ、死なない理由っていうのが現状維持っていうか忠誠みたいなイメージなんですけど、私がパッと思い浮かんだのは、生きる理由っていうのはないかな、死ぬ理由もないんだよな。死なない理由は明確にあるんですよね。親が悲しむから。ここで参考として、過去回の第44回、死にたいということ。言うことっていうのは発言することっていう意味として漢字で書いてるんですけど、私メモ作るときに聞きましたし、もしよろしければ皆さんもちょっと聞いたりとかしてみたら、私がなんで親が悲しむからってあげたのかわかると思います。で、私の話に戻しまして、死なない理由っていうのが生きる原動力になってんなって思いましたね。順番的に親が先に死ぬんですけど、その後どうなるかって言ったら、兄貴たちいるしな、もっと言うといとこたちいるしな、親戚でこの人会ったことあるしまだ生きてるしなってなってくんですよ。私は親族の中で一番年下末っ子なんですけど、その人たちがいなくなっちゃったら自動的に死なない理由も消える、もっと言うと生きる理由も消えていくですけど、死ぬ理由っていうのは正直環境によって生まれたり生まれなかったりじゃないかなと。じゃあ今現状 親とか兄弟とか親族いなくなったって考えた時に、私にとっては自殺とか自死っていうのは最終手段で取っておくもんだと思ってるんですよ。今ここで使うまでしんどくない、苦しくないんだよな。じゃあ死ななくていいかな。もうちょっと生きてみようかなってなっていきますね。これがしんどいとか苦しいっていうのがかなりあったら、もしかしたら自殺とか自死っていうのは選ぶかもわかんないです。直近で一番しんどかったのは、一年ちょっと前の12月、1月くらい。仕事を辞めて毎日お金と時間だけ使って、そんな遊ぶとか何かを買うじゃなくても、暖房を使うだけでも電気代かかるしとか、料理作るだけでもガス代かかる、食材費、家賃っていうので、どんどん使っていることになっていく。やりたいこともわかんない。やることもない。そこに自分に意味がない。価値を見出せない。消えたいとか死にたいって思いましたね。うん。さっきは死なない理由、親が悲しむからっていうのが生きる理由としてつながっていくって話したんですけど、この時は本当に生きる理由が見つかんないって具体的に思ってました。今はそうやってイコールイコールでつながっていくってなるんですけど、もうその時は断絶されてて、いやでも親がいるから死なない理由っていうか死ねない理由はある。でも消えたい死にたいってなってて、その狭間って苦しんでましたね。葛藤っていうかなんか、どうしたらいいか分かんなくなっちゃって。結局は、まあ、親がいるから悲しむから死んじゃダメだっていうので、一番のストッパーになって、踏み切れなかったんですよ。もっと言うと、母親にそのまま話したんですよね。電話で、今布団から起き上がれなくて、もう毎日何したらいいか分かんない。消えたいとか死にたいってここ最近ずっと思っちゃってんだって言って、でその後すぐにアパートに来てくれたりとか、しばらく実家に泊まるかってことで要領できたり、心療内科にもつなげてくれたんですよね。つまり環境が良かったんですよ。整ってたから、その後日中動けるようになったりとか、仕事探せたり、面接行けたり、で、今の仕事につけて、ここまで回復できたんですよ。本人がどうこうっていうことじゃなくて、そこを取り巻く環境っていうのが問題になってくるんじゃないかと思うんですよね。環境次第で、どうにでも転ぶと思います。上島竜兵さんって聞くと、私の中では、志村健さんっていうのが連想して浮かんできて、で、このラジオメモ作るときにツイッターをもうちょっと調べたんですよね。またあるツイートで、天国で志村健さんと上島竜兵さんがこうやって笑っていてほしい。そこに添付されてたのは、バカ殿の衣装とかメイクで二人が笑ってる画像が2枚くっつけてあったんですけど、それを見た途端に私は急に涙出てきちゃって、出先だったんですけど、なんか本当に急に来ましたね。志村さんが亡くなった時からもうバカ殿って見れないんだ、新しいのないんだとは分かってるつもりだったんですけど、この二人セットでいなくなっちゃったんだって、そういう実感が湧いてきましたね。最後に、私の母の言う通りっていうか、その LINE の文面の通り、芸能界での訃報が多いし、コロナ禍って自粛しなきゃいけない、行動の制限がある、自由にできないっていうので、いろいろ積み重なっているものもあるし、世界的に見ても戦争のニュースとかあんま明るい話題がない、もっと言うと天気は悪くなっていきますよね。梅雨とか 気分が落ち込んだり塞ぎがちになってしまうんですけど、やっぱしんどくなったら本当にそのまんま頭に思い浮かんでいることをそのまんま変に取り繕わずに誰かに言うことっていうのが大事になってくると思います。明るい内容じゃないから言い出しにくいっていうのはわかるんですけど、そういった言いにくさとかっていうのも取っ払ってほしいなと私は思いますね。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。Spend some time with you. Spend some time.